掛川市議会だより、令和3年8月1日第78号、令和3年6月定例会の内容をお知らせします。主な内容、2ページ、各常任委員会年間テーマ、3ページ、常任委員会市内視察報告、4ページ、令和3年度一般会計補正予算の概要、常任委員会委員長報告、5ページ、一般質問、11ページ、審議結果一覧、12ページ、未来日誌、傍聴席、表紙の説明、編集後期。今月の表紙はカラフルなイラストです。掛川城をバックに、緑の葉の中に、大人二人と女の子一人、三人が笑顔で描かれています。お祭りで見る花で飾られた練り、掛川の景と気境をモチーフにしたマーク、若い男女と両手でピースの男の子、一番下に茶の宮金次郎くんとキョンちゃんが描かれています。そして左上に雲のような白地に、ひらがなで掛川、漢字で市議会、またひらがなでだよりと黒の上に茶色で二重書きにしてあります。トピックス、各常任委員会年間テーマ。各常任委員会は年間テーマを決めて調査研究を行います。市当局への聞き取り、現地調査、参考事例の研究などを進め、議会報告会で中間報告を行うとともに、市民の皆さんからの意見を伺い、政策提言に向けて協議を重ねていきます。興味のあるテーマはありますか？総務委員会、市の計画策定や執行、まちづくりや防災や消防などについて扱います。委員長、寺田幸宏。年間テーマ、近隣市町との連携による効果的な行政のあり方について。掛川市は広い行政区域を持ち、4市1町の隣接市町があります。市民の生活範囲も広域化しています。市民生活がより安全安心で豊かになるよう、近隣市との連携、協力が重要です。現行の広域連携事業の再確認をし、掛川市が周辺地域とともに一層発展し、市民サービスの向上が図れるよう、効果的な行政の在り方について研究します。環境産業委員会、商工農など、産業全般と道路や公園、環境、ゴミ、上下水道などについて扱います。委員長、藤原正光。年間テーマ、掛川市のカーボンニュートラルに向けた意識改革。去年の豪雨災害や気温上昇などにより異常気象を実感し、気候危機への懸念から持続可能な社会への関心が高まり出しています。意識を持ったエコ活動だけではなく、これまでの常識を変えることの重要性を調査し、地球温暖化対策の研究をしていきます。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を総括して、排出量を全体としてゼロにすること。文教厚生委員会、健康、福祉、教育などについて扱います。委員長、峰岡慎吾。年間テーマ、子どもの貧困対策。本市の子どもの貧困率は平成29年の調査で 13.4% とされ、新型コロナウイルス感染症によってその数字はさらに悪化していると考えられます。子どもの貧困は子どもの将来を閉ざし、社会の損失となります。子どもの貧困を減らし、持続可能な社会を目指すためにも年間テーマとしました。まずは市内の状況、実態や 市外、県外の先進事例を調査研究し、本市に足りないこと、取り組めることを協議していきます。市内を視察、各常任委員会において5月下旬に各課主要事業の調査として、市内の現地視察を実施しました。総務委員会、委員長、寺田幸宏、予算執行中の工事現場や防災資機材の保管場所などを中心に市内7カ所の視察を行いました。消防本部では新型コロナウイルス感染症にかかる救急体制の対策、西分署では救助訓練の様子を視察し、現場の声を聞くことができました。今後の委員会運営に生かしていきます。視察箇所と地区が載っています。1、掛川市役所本庁舎1階ロビー天井改修工事、長屋。中央消防署、掛川。西分署、とんべ。大阪土方工業用地、大阪ほか。リバティリゾート大東温泉、国安。旧睦浜幼稚園、仮備蓄倉庫、三ツ俣。掛川潮騒の森、大淵。写真が一枚あります。中央消防署の職員による救急搬送訓練、役割分担が書かれたビブスを着た職員が救急搬送される人に見立てた人形を中心に手早く作業を行っている様子です。それを後ろから視察している議員の様子が映っています。環境産業委員会、藤原正光。対策を終えた安全な上下水道施設、民間譲渡された海岸線地域の振興拠点、産業基盤強化の取り組みである工業用地、掛川町の振興につながる攻めの農業、長寿命化による耐震補強や修繕を行う橋梁など、所管する主要事務事業11箇所を視察しました。ポストコロナを見据えた新しい掛川市に向けて、現場で確認した状況を踏まえて活動していきます。視察した11箇所と地区名が出ています。市道掛川高瀬線道路改良工事、岩礁寺、大阪土方工業用地、大阪ほか、リバティリゾート大東温泉、国安、掛川潮騒の森、大淵、公共下水道大須賀浄化センター沖ノ須、キララサテライト和田、原里浄水場原里、原屋橋長寿明家本郷畑釜、吉岡大塚古墳吉岡、悠々パーク整備工事下たるき、市道桜木中央線道路改良工事下たるき。写真が一枚あります。リニューアルオープンした大東温泉を視察している議員の方々、そして拡声器で関係者の方が説明をしています。文教厚生委員会委員長峰岡慎吾。待機児童対策として新設されている保育施設を中心に、障害者支援施設や教育施設など11施設を視察しました。民間団体と市が連携しながら、市内の子育て、福祉、医療が支えられていることを再認識し、今後の委員会運営に生かしていきます。視察した11箇所と地区名が載っています。キララサテライト、和田。紀藤子ども園建設予定地、下土方。吉岡弥生記念館、下土方。大東学校給食センター、大阪。教育センター、大東支所3階、三ツ俣。横須賀ぬくもり子ども園、横須賀。 東部福祉屋、掛川健康カレッジ、園ヶ谷、新型コロナワクチン接種会場、掛川 B&G 海洋センター体育館、大池、第一小学童保育所総合福祉センター敷地内、掛川、地方子ども園、二等町、南西郷のぞみ保育園、南西郷。写真が一枚あります。令和3年4月に開園した横須賀ぬくもり子ども園を視察している議員の方々が写っています。令和3年度一般会計補正予算第5号、第6号、第7号の概要。補正額第5号2億8458万円。第6号7414万円。第7号780万円。補正後の予算額498億2260万2000円。今回の補正は主に国と県のコロナ対応臨時交付金を財源とした事業で、高齢交通弱者へのワクチン接種支援、輸送事業者の支援を行う新型コロナウイルス感染症対策事業や、低所得の一人親世帯への支援、児童施設の感染対策、公立文化施設の感染拡大防止を行うための予算などが盛り込まれました。低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費増1億2997万円。児童手当等受給、住民税均等割非課税者またはコロナの影響を受け、家計が急変した方へ、子供1人当たり一律5万円給付。掛川茶消費拡大事業費増3000万円。掛川茶のブランディングを確立し、首都圏やウェブでの広報等戦略的なプロモーションを展開。インターネットなどによる掛川特産品 PR 事業費追加1900万円。掛川市公式 LINE 登録者へアンケートを実施し、抽選で地場産品等をプレゼント。常任委員会委員長報告、補正予算関係抜粋。令和3年度補正予算関係議案などを審査するため、3つの常任委員会に付託され、次の質問がありました。総務委員会委員長、寺田幸宏。
質問します。企業連携活性化事業について、企業連携活性化事業委託料の追加について、対象となる企業は何社あるのか。
お答えします。重複する企業もありますが、包括協定15社、連携協定27社、災害協定208社で250社程度です。
質問します。日本語教室について、創設された県の補助事業に対応した日本語教室の詳細を伺う。
お答えします。9月5日から11月28日までの期間で開催し、1クラス10名、3クラスを予定しています。環境産業委員会委員長藤原正光。
質問します。お茶の消費拡大事業について、大消費地である首都圏での PR をしていくとのことだが、このコロナ禍においての PR をどのようにしていくのか。
お答えします。六本木駅周辺3駅に電子看板で交通広告をします。また六本木にある IT 企業への売り込みや都内の販売会、展示会などにおいても PR していきます。
質問します。障害学習センター改修工事について、文化ホール管理運営費について、障害学習センターの会議室空調設備の他にも心配される箇所があるのか。
お答えします。 ドーム屋根の一部に雨漏りが見られます。文教構成委員会委員長峰岡慎吾。
質問します。公立子ども園などの感染防止対策について。健やか子ども園と幼稚園の対策費を比較すると、備品費と消耗品費の比率が大きく違うが、その理由を伺う。
お答えします。健やか子ども園は厚生労働省、公立幼稚園は文部科学省から補助金が出ているため、補助金ごとに補助対象が異なるため比率が違います。
質問します。学校教育 ICT 化推進事業について。 ICT 支援員の派遣について、1ヶ月に1回でなく2週間に1回程度派遣ができるよう、さらなる増額が必要ではないか。
お答えします。現在は新たな研修を実施し、ギガ班を設置して対応しています。予算の増額については今後の状況を踏まえて検討していきます。一般質問 Q&A。 なお、議員ごとに QR コードが付き、 QR コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、各議員の一般質問の動画が視聴できます。
市政会草賀小吉。質問します。中心市街地の活性化策は。全国的に地方都市の中心市街地の衰退が課題であるが、一向に解決の兆しが見えない。市長の柔軟思考で中心市街地の大胆な再生活性化策の見解は。
お答えします。人中心のゆとりある空間整備を進めていく。現在、新たな中心市街地活性化の方向性を検討しており、今年度から新たなビジネススタイル応援事業費補助制度を創設しました。さらに移住等促進拠点整備事業費補助制度を新設し、市内の空き家などを活用する事業者などを支援していきます。また、街中ウォーカブル推進事業として、今年度、歩いて楽しめる街、掛川の実現を目指した社会実験を予定しています。今後は、公共空間を活用したにぎわい創出に向け、車中心から人中心に転換したゆとりある空間整備を進めていく予定です。
質問します。新東名森掛川インターチェンジを生かす戦略は。新東名は2023年には神奈川県、愛知県と全線開通となる見込みである。森掛川インターチェンジを生かす発想や戦略について伺う。
お答えします。掛川の美しく豊かな自然景観を観光資源として活用する。掛川の美しく豊かな自然景観を観光資源として、登山、散策、ゴルフなど環境保全にも十分に配慮しながら活用することにより、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図る戦略を検討していきます。
その他の質問事項。久保田市長の所信表明について。創成会高橋敦人。質問します。吉岡弥生記念館の運営は。東京女子医科大学の撤退を受け、来場者の減少も危惧される。館内の展示監修などについても、今後も同大学との関係を継続すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。今後も引き続き大学側と連携を深めていく。市民の健康維持増進を目的とする掛川市健康調査 MONAC モナックでは、健康や看護をテーマに市内をフィールドとして研究していただいた成果を展示するなど、特別展だけでなく様々な面で大学のご協力をいただいております。 今後も引き続き大学側と連携を深めていきたいと考えています。
質問します。掛川市海岸線地域の発展は？海岸線には多くの企業があり、安心安全の象徴である防潮堤整備について、今後構造物の設置が必要となるエリアが多くなるが、令和6年度で進捗率 80% 達成は可能なのか。またサイクリングロードの堆積飛砂について懸念されるが、対策はあるか伺う。
お答えします。防潮堤整備の令和6年度で進捗率 80% 達成は不可能ではない。構造物設置エリアにおける整備手法の検討や、無償の盛土材確保のための調整を行い、令和6年度末で進捗率 80% を達成できるよう事業を進めていきます。またサイクリングロードは堤防の最上部に移設し、さらに海側の森林を再生することにより砂の堆積の抑制を図ります。
創成会山本雄三。質問します。ふるさと納税へのさらなる取り組みが必要では？コロナ禍で市税収入が昨年度比6億円減収となる中、事業者支援としても飲食店との返礼品開発や農作物の出品数増などさらなる取り組みが必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。ふるさと納税の強化に取り組んでいく。ふるさと納税の強化には基本である良い品、お得な品の出品に加え、次の3つのことが重要と考えています。1つ目は目玉となる返礼品の強化を図ること。2つ目は高額返礼品を出品すること。3つ目は返礼品申し込みサイトを充実させ、多くの寄付者の目に留まるよう工夫することです。今後もふるさと納税の強化に取り組み、最終的には商品の購買や関係人口の増加につなげていけるよう取り組んでいきます。
質問します。浸水対策としてのため池の利活用を。県内一200以上のため池がある当市において、ため池を豪雨時の調整地として活用ができるように、豪雨前事前放流、季節ごと低水位管理、洪水場キスリットなどの対策が考えられるが、予想される効果を伺う。
お答えします。ため池の活用は浸水被害を軽減する効果がある。事前放流、低水位管理、季節ごと低水位管理などのソフト対策や、洪水場木への切り欠きを設置するハード対策などは、河川や下流水路への流出を遅らせることにより、河川などの急激な増水を抑え、浸水被害を軽減する効果があります。
創成会山田博史。質問します。子どもたちがタブレット端末を活用し、学ぶ環境づくりを。市民や学校現場から接続トラブルなどの声が聞かれる。子どもたちが安心して学ぶために、今後どのようにして接続トラブルを改善していくか伺う。
お答えします。安定した通信環境の構築を目指していく。昨年度、インターネット回線増強工事を行い、通信環境を大幅に改善しました。現状では大規模校などで一部接続の遅延などの報告を受けておりますが、モバイルルータの併用や Wi-Fi の再接続などの対応により大部分が改善できています。現在運用業者と情報共有し、情報収集を行っています。今後も安定した通信環境の構築を目指していきます。
質問します。誰もが楽しめるスポーツを。掛川市の子どもから高齢者が楽しめる取り組みに、今後障害者も含めて考えるべきと思う。そこでお茶の町掛川ということで、 例えばパラスポーツの一つであるボッチャの茶とお茶の茶をかけてボッチャを推進するという考えはないか伺う。
お答えします。小中学校や高齢者施設などへの普及啓発に努める。掛川市ではパラスポーツの普及を目的にボッチャを購入し体験会などを行っており、小中学校でも活用されています。今後はボッチャを体験した後は参加者みんなでお茶を楽しんでもらえるようなスポーツとして小中学校や高齢者施設などへの普及啓発に努めていきます。
市民派公明クラブ、久保の愛子。質問します。ジェンダー平等社会実現への取り組みは。世界経済フォーラムが公表したジェンダーギャップ指数、日本は156カ国中120位であった。特に政治・経済分野において女性議員や閣僚・管理職が少なく、その指数は最低レベルの147位であった。男性優位の固定観念が今なお根強いことを物語っている。ジェンダー平等の観点を取り入れた施策を増やすことが、誰もが暮らしやすく多様性に富んだ街づくりには必要と考えるが、市長の見解を伺う。
お答えします。計画策定に向け男女共同参画を推進する施策を検討していく。ジェンダー平等は性別にかかわらず、自らの意思によって個性と能力を十分に発揮し、誰もが生き生きと幸せを感じながら暮らすことができる社会を築くための重要な観点であると考えます。昨年度、性の多様性に配慮するため公的書類における性別記載基本方針を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進しています。本年度第4次掛川市男女共同参画行動計画を策定するにあたり、 LGBT などの性的少数者を含めたジェンダー平等の視点や、新型コロナウイルスによる女性への深刻な影響を踏まえ、性別による固定的な役割分担意識を解消し、家庭、地域、学校、職場など様々な場面で男女共同参画を推進する施策を検討していきます。
その他の質問事項。新型コロナウイルス感染症対応などで悪化した財政の健全化を目指す行財政改革について。新しい風、橋本克弘。質問します。ポストコロナ時代に向けた交流人口の拡大への取り組みは。新型コロナウイルス感染拡大の影響は、特に宿泊・飲食サービス業が厳しい状況にある。ポストコロナ時代の交流人口の拡大に向けて、嬬恋リゾート・西の里などを含め早めの対策に向けた準備状況について伺う。
お答えします。効果的な宣伝と新たな取り組みで交流人口を拡大。掛川市へ来訪してもらうきっかけ作りとなる観光 PR 動画を作成し、効果的なプロモーションを実施し、交流人口拡大を推進していきます。また掛川市内の宿泊施設と観光施設を利用する修学旅行生やスポーツ合宿利用者への補助金を創設しましたので、コロナの状況が落ち着き次第開始する予定です。
質問します。企業誘致と倉見スマートインターチェンジへの取り組みは。上西郷地区の事業用地と新東名倉見第二パーキングエリアの具体的な活用計画と、この2物件に付加価値を生むことが期待される倉見スマートインターチェンジの実現に向けた所見を伺う。
お答えします。民間活力を生かした効果的な整備を計画。上西郷地区整備推進事業用地は、民間活力を生かした新しい時代に向けた効果的な整備を行うため、 現在、企画提案の公募を実施し、年内には事業内容と事業協力予定者が決定する予定です。また、くらみ第2パーキングエリアは、事業予定者が計画策定中ですので、まずは閉鎖型で連結し、その後、課題を整理しながら、スマートインターチェンジの設置について検討していきます。
日本共産党議員団、勝川志保子。質問します。自衛隊への個人情報提供は申請で拒否できるように。防衛大臣の依頼に応えて、市は市民の個人情報を自衛隊に紙媒体で渡している。市民からの申し出によって提供を拒否できるようにするべきではないか。
お答えします。県内市町の状況を調査し、研究していく。自衛隊法で規定されている情報提供について、全国の政令指定都市などで情報の提供を除外申請できる手続きを定めている自治体があります。今後、県内市町の状況を調査するなど、情報提供を希望しない市民への対応について研究していきます。
質問します。生理の貧困への対応は申請制でなく配布を。声の上げにくい生理用品の配布は女性の健康を守る権利保障のため申請でなく無償配布し、配布する袋に支援につなげるしおりを入れるなど利用しやすいものに改善を。
お答えします。生活困窮者を支援していく。生理用品も購入できないほど生活が困窮している世帯を把握し、支援するために新たな制度を開始しました。そのために住所、氏名の記入をお願いしています。また、生活相談を希望する方には、生活困窮者支援制度につなげ、その方の経済的自立を図りたいと考えています。また、ご提案の件については検討していきます。
その他の質問事項、学校再編計画策定にあたっての基本姿勢について、市民の命と生活を守るコロナ対策について、新しい風、藤沢京子。質問します。コロナワクチンの副反応に対する対応は十分か。コロナワクチン接種が順次行われ、市民の期待も高いが、副反応に対する不安の声も多い。正確な情報発信や不安要素を払拭する対応を伺う。
お答えします。副反応の情報を周知し不安軽減に努めている。接種会場では薬剤師に相談ができる体制となっています。副反応の情報については広報誌やホームページ、 LINE で適宜お知らせするとともに、ポスター掲示やリーフレット配布を接種会場や医療機関で実施し、不安軽減に努めています。
質問します。掛川市の保育事情の現状と今後の方向性は、待機児童ゼロに向けた施設整備が進む反面、大きな定員割れが続く小規模保育事業所の現状を踏まえ、今後の施設の在り方を考えるべきではないか。
お答えします。保護者の多様なニーズに対応していく。小規模保育事業所の入所児童数は昨年と比較すると減少している状況です。昨年度の施設整備による定員増、雇用状況の悪化、出生数の減少により、保育ニーズの上昇が鈍化傾向であることなどが要因であると分析します。小規模保育事業所は、保護者の多様な保育ニーズに対応する必要な施設であると考えますので、PR 動画を市ホームページなどに掲載し、広報案内に努めていきます。
その他の質問事項、まちづくり協議会の今後の方向性について、創成会藤原正光、質問します。地域の宝である、横須賀高等学校の今後は、掛川市の存続活動として、高校再編対策室や 全庁体制の協議会の設置、学校に通う生徒のいる近隣市へ協力要請ができないか伺う。
お答えします。引き続き存続のための要望活動をしていく。存続活動については何よりも地元の住民の声や横須賀高校の生徒の思い、さらには南苑地域教育環境整備推進協議会を中心とした多くの市民や事業者の声が静岡県や県教育委員会に届くことが最も重要なことと考えています。今後も要望活動や協議会の支援を行うとともに、近隣市にも横須賀高校の存続についての協力をお願いしていきます。
質問します。小規模保育事業所の在り方は、入所希望時に希望者の家庭に合った保育を提案してくれる人の配置をして選択肢を広げる体制ができないか伺う。
お答えします。希望に合った園を選択できる環境づくりに努めている。現在保育所などの入所を希望される方に対し、事前の相談や申し込み書の受付時に園の状況をよく知る職員が丁寧に案内しています。また私立園に対し PR 動画の作成を依頼し、市のホームページや子育て案内サイト、かけっこなどに掲載することで園を知る機会を増やすなど、それぞれのご家庭の希望に合った園を選択できる環境づくりに努めています。
共に作る掛川、富田真由美。質問します。総合的なスポーツ振興のための計画・審議会の設置を。スポーツの振興は各年代ごとの健康づくりや競技力向上、スポーツを通した人間形成、介護予防、社会保障費の抑制にもつながり、観光振興、交流人口の増加にも効果があることから、スポーツ振興計画・スポーツ振興審議会の設置が有効と考える。いかがか。
お答えします。令和4年度以降に計画見直し、審議会などの設置を検討。令和4年3月に国・県の新たな計画が策定される予定です。これらの計画を踏まえて令和4年度以降、計画の見直しを行っていきたいと考えています。また計画策定においては、外部の専門家や市民から意見を聞くための策定委員会を、計画策定後に計画の推進と進捗管理を行う推進委員会などの設置を検討していきます。
質問します。中学校部活動の課題解決となる地域部活化を効果的に。人間形成の場でもある中学校部活動は、生徒数減少による存続の危機や教職員の長時間勤務の要因ともなっている。地域部活化の課題を解決し、効果的に進めるための方策を伺う。
お答えします。各中学校や地域の関係団体などと連携して検討を行う。保護者や教員を対象としたアンケートでは、部活動の地域展開について肯定的な回答が多数でありましたが、費用負担のあり方や活動場所への移動手段、指導者の確保や育成などの課題が明らかになりました。今後は様々なニーズに対応できる魅力ある活動の体制づくりへ向けて、各中学校や地域の関係団体などと検討を進めていきます。
その他の質問事項、久保田市長の市政運営について。共に作る掛川、鈴木久弘。質問します。久保田市長の市政運営における障害学習都市宣言のあり方は、障害学習都市宣言第一節と法徳運動の基本的考え方の一つである市政・勤労・分土・水上との親和性について、市長はどのように解釈しているか。
お答えします。市政・勤労・分土・水上については、真心を持って勤勉に生きることにより、社会・地域・周りの人たちなど あらゆる方面に感謝の心を表していくことと理解しています。また、生涯学習都市宣言は、一生を通してお互いが何をすべきかを学び続けて、自らの存在意義を自問自答するよう求めています。このことから、法徳運動と生涯学習都市宣言は、共に自らの生き方の意義や、地域や社会への関わりや、貢献の必要性を説いており、この点において特に親和性が高いと考えています。
質問します。生涯学習都市宣言を、市政運営の中でどのように位置づけていこうとしているのか。
お答えします。生涯学習運動は、様々な活動を通して学び続けることにより、人生を豊かにし、さらには地域愛や市民力の向上にもつながるものです。今後も掛川市の人づくり、まちづくりにその考えをしっかりと活かしていきます。
その他の質問事項、共同のまちづくりについて、予算・決算時において、市の仕事を成果指標で審査などできる仕組みの確立について、日本共産党議員団、大井忠、質問します。コロナ対策で集積される個人情報が国などへ漏洩しないか、低所得家庭や一人親世帯に子供一人当たり5万円給付する事業に付随して、多額のシステム改修費とデータ入力業務委託料が国庫から支出されている国主導の国民監視システムではないか。
お答えします。他の目的に使用される心配はない。システムは低所得の子育て世帯に対し、迅速かつ適切に支給を行うことを目的としたものであり、構築及び運用にあたっては、掛川市情報セキュリティポリシーを遵守し、個人情報を適切に取り扱います。また、支給事務終了後には、データを消去した上でサーバーも撤去し、再利用も行わないため、他の目的に使用される心配はありません。
質問します。原発の是非と浜岡原発の再稼働をどう考えるか。予想される東海地震の震源地に立地し、福島原発と同じ危険を内包する浜岡原発は廃炉にすべきと考えるが、市長の考えはどうか。
お答えします。市民の理解が得られなければ再稼働はできないと考える。新規制基準に基づき、国の適合性審査が継続中であります。再稼働については万全の安全対策が完了し、将来にわたり安全安心が確保され、国と中部電力が市民に対ししっかりと説明した上で、市民の理解が得られなければ、再稼働はできないと考えています。
新しい風、松浦正美、質問します。デジタル化推進のため、一家に一台端末を。行政からの情報発信や行政手続きを円滑に行うために、一家に一台端末を提唱し、購入費用の助成や端末購入時、店舗での掛川市 SNS の登録を推進できないか。
お答えします。掛川市 SNS 登録者数の増加を図っていく。スマートフォンで行政手続きが可能となる手のひら市役所を推進するにあたり、操作が不慣れな方々に対し、端末を活用できる方々が支援する仕組みを検討していきます。また、様々な機会に市民向けの PR を行い、登録者の増加を図っていきます。
質問します。災害時の瓦礫の搬出計画は、先日の牧之原市での竜巻により、多くの瓦礫が発生し、撤去、回収と処分に苦慮した。掛川市では、地震、津波、豪雨災害などにより、瓦礫が発生した場合の搬出計画はあるのか。
お答えします。掛川市災害廃棄物処理計画を策定している。計画では、 発災後、必要に応じて災害廃棄物仮置き場を速やかに開設し、可燃・不燃の分別に加え、さらに細かく分別することを定めています。災害廃棄物の処理は、今後環境資源ギャラリーに代わる新たな施設整備を進め、施設での受け入れが可能か検討していきます。6月定例会における審議結果一覧。全会一致で可決、同意、受理。予算。令和3年度掛川市一般会計補正予算第5号について、令和3年度掛川市一般会計補正予算第6号について、令和3年度掛川市一般会計補正予算第7号について、条例、掛川市特定個人情報の特例を定める条例の一部改正について、掛川市税条例の一部改正について、掛川市手数料条例の一部改正について、人事、掛川市固定資産評価員の選任について、掛川市農業委員会委員の任命について、2件。議発、東京女子医科大学掛川キャンパスにかかる決議について、全議員で決議を提出し、大学側と市の双方が納得いく話し合いの場を持ち、今後の在り方を導き出すこと、また持続的な関係を持つことを基本に置くよう強く要望。その他、掛川市市庁舎天井改修工事請負契約の締結について、掛川市消防団消防ポンプ自動車、CD1 型購入契約の締結について、大阪土方工業用地造成工事変更請負契約の締結について、災害対応特殊はしご付き消防ポンプ自動車購入契約の締結について、報告、令和2年度掛川市一般会計繰越免許費の報告について、令和2年度掛川市一般会計事故繰越の報告について、令和2年度掛川駅周辺施設管理特別会計繰越免許費の報告について、令和2年度掛川市水道事業会計建設改良費繰越の報告について、令和2年度掛川市公共下水道事業会計建設改良費繰越の報告について、賛否の分かれた議案、賛成多数可決。議員名をお伝えします。創成会、松本人志、安田明、石川のり子、鷲山のりよ、高橋敦人、山田博士、藤原正光、寺田幸宏、山本雄三、二村玲一、新しい風、橋本勝弘、松浦正美、峰岡慎吾、藤沢京子、市民派公明クラブ、久保野愛子、山本幸男、日本共産党議員団、大井忠、勝川志穂子、共に作る掛川、鈴木久弘、富田真由美、市政会、草賀昭吉。議案名は、掛川市道路線の認定について。鈴木久弘議員は反対。他の議員は賛成。なお、議長、松本人志は採決には参加しません。未来日誌、8月20日金曜日9時全員協議会、9月1日水曜日9時30分本会議、開会議案の提案説明、14日火曜日9時本会議一般質問、15日水曜日9時本会議一般質問、16日木曜日9時 本会議一般質問議案質疑から委員会付託。本会議終了後、常任委員会議案審査。22日水曜日9時30分、常任委員会議案審査。10月1日金曜日9時30分、本会議委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。22日金曜日9時、全員協議会。なお、7月13日現在の予定です。今後変更される可能性がございます。傍聴席。真に市民に開かれた庁舎として作られた掛川市役所本庁舎を外から見ると銀色のドーム状の屋根が見えます。その下に議場があり、席は円形に配置されています。4月選挙で新市長、新市議会議員7人が誕生しました。掛川市民の皆様が選んだ方々です。私は6月の一般質問の傍聴を楽しみにしていました。一問一答方式のもと、議員と市長の言葉を、掛川市民の皆さんが選んだ議員がどのように活動しているのか、一般質問、地域課題、例えば防災、新型コロナワクチンなど、の傍聴にいらっしゃいませんか？コロナ禍の中、3密を考えて、7日町、戸塚明美。今月の表紙、金剛の表紙は、掛川東高校美術部1年生、土屋桃花さんの作品です。笑顔が絶えない掛川市をテーマにして描きました。10年後も20年後もずっと先も掛川市には笑顔が溢れていてほしいです。掛川市には誇れるものがたくさんあります。この絵に描ききれないほどあります。私も調べていて初めて知ったものもありました。掛川市をもっと知ってもっと好きになってほしいです。東高の石碑の横に立っている土屋桃花さんの写真があります。編集後期、新しいメンバーでの市議会だよりの編集が始まりました。コンセプトは手に取ってもらえる議会だよりに、発信したいことを明確にし、市民の皆さんに分かりやすく伝える努力をしていきます。表紙は市内高校生の皆さんに、自由な発想で順番にイラストを描いていただく予定です。今回一般質問の議会中継が見られるよう、QR コードをつけました。ぜひご覧ください。議員の熱い思いがどうか皆様に届きますように。議会だより編集分科会、主査、勝川志保子。編集発行は、掛川市議会、静岡県掛川市、長屋一丁目一番地の1、電話 0537-21-1160。ホームページアドレスは、https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp